スーヤ・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。パーソナリティのスーヤ・エイコです。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、リスナーの皆様からのお便りをご紹介しながらのフリートーク、そして影武者パーソナリティ片桐隆さんのアドバイスや歌も織り交ぜてお楽しみいただくバラエティートーク番組です。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、アスラムアライコン、世界の言葉でこんにちは、片桐です。よろしくお願いします。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お客様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すみません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すみません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追って、お聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ってばいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
いや、うて。
お客様は、こんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。ザッ
ダ
ー。それでは今日も川柳をご紹介させていただきます。頼むから夜の散歩に反射材、頼むから夜の散歩に反射材。読み人は梅屋えのきだけさんです。
いつもくださる方、
ね、そうですね、はい、いつもありがとうございます。反射材ってあれでしょ、光が当たるとピカピカするとかっていう、だから自転車が来たらとかね、そうそう、そのライトで
パスキーみたいなやつとかね、
あ、そうそうそうそう、
腕章みたいなやつとか、いろんなタイプがありますよね。
ですよね、危なくないように。
この今の句ってすごい収まりがいいですよね。よくこういう句を俺バスで聞きますよ。
バス、
頼むから夜の散歩に感謝祭、この交通安全キャンペーンの
みたいな、なるほど、
よく流れてますよね。そう、すごく今しっくりきます。
なるほど、
ま、流れてますよね。
あ、確かに確かに。
なんとか町の美容室なら何々みたいなとか、
あ、
その中でよく
ありますね、
そういう交通安全のやつとか、
うんうんうんうん、
すごいしっくりくる響きの句だなと思います。
確かに確かに、安全対策しましょうねっていうメッセージを込めてなんでしょうね、きっとね。まあ、あんまり夜お散歩しないですけど私でも、夜暗くなってからお散歩を、夏とかだと特に犬の散歩ってお昼間が暑いから日が陰ってからお散歩をさせたりとかするんですよね。で、そういう時用にすごいライティングしてるワンちゃんとかいるんですよ、
うん、
なんか見たことあります。なんかなんて言ったらいいのかな、
服が見たことありますよね。
服、うん、そう、服っぽくすごい派手なライティングで、トラックのライトあるじゃないですか、トラック
大きな、実際のライトが
大きな、うん、実際のライト、そう
すごいですね。
だからトラックのライトみたいに目立つのあるじゃないですか、目立つライト、うん、ああいう風に流れるんですよ、ライトが、うん、キラキラキラキラキラってすごい派手
すごいです
っていうびっくりするようなのをつけてるワンちゃんも見かけますよ、たまに。
すごいですね、うん、なんか
すごいなって思いますけど。
俺も兼ねてるんですか、
ね、 そうだと思います。あの電飾がね、ワンちゃんについ
て、その反射材じゃないけど、そういう暗いから安全的な意味と、
もう
ん、ファッション的な意味と、
あ、そうそうそうそう、
それがまあこのことじゃないですけど、犬の意思かどうかわからないですけど、良い良しとしてるのかどうかわからないですけど、
まあまあまあ、まあね、ワンちゃんキラキラ、そこまでしなくてもワンちゃんはいいかもしれないですけど、
キラキラのポップスターです
。うん、そうそうそう、楽しんでらっしゃるのかな、飼い主さんがどちらかというとね、
まあまあ、それで関係性がいるとの気づけるなら、またそれも良いですし、うん、暑いくはないかなと思うけど、
そうなんでしょうね、
夏場とか
いずれにしてもお散歩は楽しいですよね。
あの前回の放送でちらっと言ったかもしれないですけど、うん、これはでも言ってないのかな、あの本編では。友人と暮らしてた時期がありまして、うんうんうん、大体まあ夜、まあ、夕方ぐらいに何かしらの道路をして、
うん、
私もその、うん、あの一緒に暮らした友人で、夜とか帰ってくるんですよ、うん、夜1時、2時とか、うんうん、まあ、0時とか、帰る時にはまあ夜10時ぐらい帰ってきて、うん、で、鉢合った時に、うん、散歩行かへんみたいな話になって、もう朝まで散歩するみたいな狂った生活をよくしてましたから、日が上がってくる、
それ近所？
もはや近所じゃないんですよ。
まあそのまあ、そっか、そんな長い距離です
よね。そうそう、あの片道 2,3 時間とかのレベル、1、2時間とか、まあ、1時間の、まあ、そこでちょっとゆったりして、で、うん、また1時間かけて帰るみたいな、
うん、へー、それはそれででも面白いですよね。まあまあまあ、そうやって一緒に歩いてくれるお友達がいるのは、それはそれ
で、あの俺今でも自転車の旅とか、まあ、よく話したこともあると思うんですけど、はい、で歩くのも、まあ、年に数回は割と遠くまで1、うん、日使って歩いたりするんですけど、うん、それに付き合う友人はもう唯一でした。
あ、へえ、あ、そういうお散歩と、長いお散歩、
うん、ただその散歩は俺発信ではないんですよ。なんかあの雰囲気的にもうなんか恒例みたいになってて、
あ、
本当にコンスタントでしたもん。週で何回数回あるぐらい、なんか立ち会って何もすることなければそこでも行くみたいな話になって、
でもなんかそれはそれでなんかいいですね。ストレス解消になるような気もします
よ。なんかあの頃楽しかったなとは思うけどね、今
ね、
なんか楽しかったんですよ。でも
なんかさ、なんかちょっとフラストレーションが溜まってるとかなんかあったとしても、
まあ、
歩いてる間、喋ってる間に、まあまあまあいいかって思うとか、
まあ、
ありそうな気がしますよ。
いろんなドラマがありますしね、やっぱその人間関係っていうか、友人との間で、うんうんうん、まあ基本的にしょうもない会話をするんですけど覚えてるやつとか、まあ、パンチの効いたやつとか、なんか散歩の中の話とか覚えてたりするのもあります、
ね、あ、
エピソードトークとして、
うんうん、
すごい覚えてるのが、当時その彼女と付き合ったばっかりだったんですよね、その友人が、
うんうんうん、
でなんか、お前さ、子供の話とかを考えてみてみたいな、
子供の話、
まあまあまあ、言いますよね、付き合いたいのカップルとか、うんうん、もし子供ができたらみたいな、イチャついてるんだろうなと思って、そういう、
うん
う
ん、
それでもそれも俺に話してくるっていう、
あ
の、
あ、
もう、ね、あの抑えられないから、あの付き合いたてで、
あ、なるほど、ね、
ありますよね、
そういう話を、ね、ありますよね、したいのね、うんうんうん、
子供の名前を考えとったんやってみたいな話をしてるんですよ、まあ正直なことで今言って言うと、むちゃくちゃどうでもいいんですよ。むちゃくちゃどうでもいいんですけど、まあまあもう浮かれてるから、まあそんな話もしますよね。で、
うん、
歩いてる途中でそういう会話になって、
うん、
まあすごいもう幸せの絶頂だから、
うんうんうん、
彼女と付き合い始めて、
うんうんうん、
で俺がまあ別にいいか田中って言うんですけど、
うん、
それで俺がそういう子供の名前、いいよいいよいいよとか言って俺が、
うんうん、
あの田中ポパイとかでいいんじゃないみたいな話さ、結構本で、いやそれは怒るてみたいな、彼女が怒るてみたいな、割りかし真剣に言ってくるんですよ。いいよ、あの卒業式とかで田中オバイみたいなやつがむちゃ面白いやんって言ってて、ずっと言ってたらもう割りかし消極的になっちゃって、せっかく浮かれてたのに多分ちょっと機嫌悪くなってたの。俺が割りかし調子に乗ってしまって、断る間の頃に田中オバイとか言ってたんですよ。よくないですよね。であの目的地ついてなんかちょっと曲がった時に田中ポパイって言った、うん、片桐くん、ちょっとそれ以上言うと怒るよ、みたいな言われて、言わなくなったって、そのエピソードを覚えてます、すごい。その思い出がすごい今、蘇ってきます。まあ、あの、馬鹿にしてる感じが嫌だったんでしょうね。
なんかもう、ウキウキした話をしたかった、ま
あ。ふざけてるわけではないのに、本人たちは。ね、俺もふざけではないですよ。元気な子で育つようにって。
なるほどね。
そう、まあまあ、ね、いろんな楽しみがありますよね、はい、散歩は。
そういう、そうそうそう、
なんならこういう思い出もできるかもしれないし、
そうそうそうそう、まあね、お話ししたこともね、なんかね、そういうのも覚えてますからね、散歩の。
なんか、なんかパンチの効いたなんかのエピソードがどっかでできたりします
よね。いや、いいものです、お散歩は。いい、はい、皆さんもあのいい季節ですから、
はい、
ね、ぜひぜひお散歩を楽
しみに。今はすごいいいんじゃないですか
ね、
ね、春、春、秋の
散歩シーズンですよ。
秋の夜長とか、あ、春のそのちょ、ちょっとまあ今ちょっと暑く最近なった気も来たかもしれないけど、
ね、
まあ夕暮れ時とか夜とか、
うん
うん、安全に気をつけて、
うんうんうん、
すごいいいと思う。
そうそうそう、夕方もあの明るいから、最近の夕方は明るくなったの、ね、だいぶ明るいから、うん、その日が少し落ちてきたぐらいの涼しい時間に散歩をするっていうのもいいと思います、はいはい、ぜひぜひ、
ぜひぜひ、
はい、楽しんでください。日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見いただこうというコーナーです。片桐さん、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それではお便りをご紹介いたします。
はい、
ラジオネームメロンパンナさんからのお便りです。私は飛行機が嫌いです。高所恐怖症かもしれません。ジェットコースターも苦手です。うんうん、まあまあ、私も苦手です。
俺も苦手なんです
航空会社に就職して、航空会社、うん、地上勤務なので飛行機に乗らないと思っていたら、毎月研修で各地に飛行機で行くことになり、困惑しています。なるほど。苦手を克服する方法があったら教えてほしいです。というお便りです。あの、いつもと毛色が違うご相談ですね。はい。特に不条理ではなさそうな気もしますけれど、まあ、あの、切実なご相談なんですよね。
なぜそんなメロンパンナちゃんは、メロンパンナちゃんで言ってしまった、あの、某アニメに引っ張られてますけど、メロメロパンチもね。あの、メロンパンナさんは、はい、なぜその苦手なものっていうか、危険と隣り合わせのとこに就職したんだろうって思ってたんですよ。
あ、でもさ、あれじゃない、
いや、地上勤務ってわかる、言ってたんですけど、うん、安心してましたって言うけど、いや、なんかはあるやろって思うじゃないですか。航空会社なんですから。それこそ研修とか、むっちゃ近しいところにいるんですから。まあ、そこを選んだのかって。そう、
まあね、確かにね。
そう、ほんと隣り合わせで。
まあまあまあね。
そう、なんかしら、その飛行機に関する、
うん、
そう、なんかしらありそうですもんね、全然。
うん。まあ、どうなんでしょうね。わからん。この地上勤務の勤務がどういうあれなのかわかんないですけど、まあでも、あの、あれでしょうね。就職の、あの、お仕事の内容を調べされて、で、地上で、あの、飛行機には乗らない、多分、あの、なんだろう、移転とかもないエリア制とかなんかある、あったり、いろいろするんでしょうね。なんかそういう。いいお仕事なんじゃないかなと想像しますけど、ね、
まあまあ苦手克服、俺よくこういうのコーナーの、うん、よく聞いてらっしゃる方とか、英語さんって俺の性格とかタイプが分かってきた方も多いと思うんじゃないです、うん、思うかと思うんですけど、これはよく俺が言うんですけど、うん、基本的には無理に克服しなくてもいいと思う派なんですよね。そのよくこういうこんなようなコーナーとかよく出すんですけど、でもまあまあそれを置いといて、
うん、
苦手克服するにはやっぱ鍛錬と慣れじゃないですかね。鍛錬、まあそれこそ腕立て10回しかできなかったのが、うん、2ヶ月後にやり続けたら20回できるようになった、30回できるようになったって、まあそう鍛錬してって克服していく、できないものができるようになっていく、うん、怖いものが怖くなくなっていく、
うん、
俺は本当に苦手なものは克服しなくていいと思うから、うん、ジェットコースター俺も苦手ですけど、
うん、
じゃあもう乗れるように毎月ちょっと2回乗るなんてしなくていいって思ってるからその人生その本当に乗り越えたい壁だけ乗り越えればいいと思いますから、
うん、
でもまあでも俺はもしそれをしたら全然乗れるようになると思います、
うん、
だからもう鍛錬しかないですよね、その克服するには、まあ
うん、
あとはまあ鍛錬と重なるんですけど慣れっていうか、例えば俺小学校 3年生まで三重県四日市市っていうところに住んでて、そこの小学校では納豆が出なかったんです給食に。
納豆
が給食に出なくて、で家でも別に家族が食べなくて、あんまり納豆という存在に触れずに生きてきて、小学4年生から転校して岐阜県岐阜市っていうところに住むようになったんです。でそこの小学校ではコンスタントに納豆が出るんですね給食で。
そうで
食べてみて苦手やったんですよ、はい、でもまあやっぱりコンスタントに出るじゃないですか、あとうちの家庭っていうか教えなんか家族の常識として基本的に物は残さないという教えの家やったんですよね、でもまあとりあえず食べるんですよ、いやいやでも、その給食とかも、で、まあ、もうコンスタントに出るから、食べれるようになりましたしね。そう。今、まあ好きな子ですし、納豆、今。
あ、そうなんです
。だからもう慣れですよね。そういう、慣れてくるとできるようになったりしますよね。そう。本当に鍛錬と慣れしかないかなと思います。苦手克服は。
飛行機か。まあ、高所恐怖症と飛行、ちょびっと違う。気もしますもんね。私も高所恐怖症っていうか、高いところ、その、なんかなんていうか、足元がざわっとするっていうか、高いとこから下をこうやって見るのとか好きじゃないけど、飛行機は閉鎖された、乗り物の中だから、あんまり高いところにいる感が
ない。まあ、安定してるからじゃないですかね。ねで感じてるんですよね。車、バスとかも一緒みたいな。
だから、慣れちゃう気もします。私もとっても嫌い。でしたけど、つい怖いってなんか揺れたりとかすることもあるから怖かったんですけど、でもなんか最近は飛び上がるときに寝てでガンって降りるときに目が覚めるみたいな、なんか寝ちゃうみたいな。
あと意識が
慣れました
にもよりますよね、その感覚だけじゃなくて今空の上にいるって思ってるとすごい高い、怖くなるかもしれないです、
そこをもうそういうふうに思わないようにする。
まあでもやっぱり携帯ベルはたくさん乗ることですよ ね、 本当に本当にそれしかない。
本当そうですよね。絶対慣れると。
そうだな、慣れる。納豆とかのようにな。別に好きです俺今。
うん、
そ
う、
まあ、だってそれから小4から中学校も出たし、もうなんだろ う、ね、5年間は出続けたましたからね。でも家でもそう好きになってから普通に納豆食べれるっていう話で欲しいとかも言うなったので、
子供
の
頃家でも
だから家でも出るようにな
った
。俺以外食べないですけど。
あ、そうなんですね。
うちの家族は。
へえ、そうなんです。ちょっとずつ慣れていただいてね、と思います。
はい、
またちょっと慣れたらなんかお便りいただけると嬉しいです。
はい、
はい、頑張ってくださいお仕事。それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんで「荼毘に付されて灰となれ」をお聴きください。
Tell me
した曲は片桐隆さんの荼毘に付されて灰となれでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームボボボボボボボ ボ, ボさんからのお便りです。
いいです。鼻毛神剣。
私わからないですけど。
鼻毛神剣を使って倒す漫画が。
あ、そうなんですか。
鼻毛神剣の使い方。だからさっきのいいペンネームですよね。メロンパンダ。
あ、あ、そう。
ボボボボボボボといい。
そうなんですね。
俺言い慣れてますもん。前回読みました
から。なんかフレーズを聞いたことがあるなって思うんだけど。
なんかしらその。
それだけ。
スタンプも持ってます
し。あ、へえ、そうなんですね。っていうぐらい有名。
まあどうなんでしょう。一部は好きなんじゃないですか、ね、一部の回は。
お、そうなんですね。からのお便りです、はいはい。僕の彼女はとても辛いもの好きです、うん、僕は辛いものが苦手です、うん、出会った時に辛いものが好きと言われ、うん、可愛かったから、あ、可愛かったんですね可愛かったからって書くのも可愛いですね、僕は苦手だと言い出せず、僕も辛いの好きですと思わず言ってしまいました。そして何度かに一度辛いものを食べに行くことになり、うん、まだ言ってないんだということですね。最近では味覚がバカになったのか、あまり辛いと思わなくなりました。
別にいいんじゃないですか。
それでも本当は甘いものを食べに行きたいなと思うこともあり、最初に辛いものが好きだと言ってしまった自分を後悔しています。
どんまい。
別に甘いものが一番いいんじゃない。
そうですよね。
そうね。
というお便りで。
今後しますし。
ね。
だって俺あのココイチ、うんうん、ココイチってまあ言うか、まあそのカレー屋さん、カレー屋さんでタイプがあるんですけど、うんうん、とりあえず1から10の間、はい、でもっと上もいけるんですけど、とりあえず表示されてる中では一番かな。でも15、20まで。20からっていうのを食べるんですけど、カレー。
すごい。
まあ、エコさんなんとなくわかりますよね。
わ、うん、かります。辛いですよ。
10から。うん。で、まあそこそこ辛いんですよ。
元が割と辛いですからね。
そう、そこのカレー屋さんで10からっていうのを食べたり、うん、あのインドカレー屋とか行ったら絶対に大概の店で一番辛いやつを選ぶんですよ、ね。でも甘いのも、まあ結構和菓子寄りなんですけど、好きなの。
両方
辛いのはもう本当砂糖に近いやつが俺好きです。うん、もう極限にそのもう元の甘いっていうか、その元のあの落胆とかコンペイトとか黄金糖とか、
うん、お砂糖っぽい。
そうだから甘いもの好きと辛いもの好きは別に混合するから、甘いものも食べに行けばいいんですよ、
う
ん、
あね、そうですよね。だからね、別に甘いもの嫌いだって彼女が言っているわけじゃないんだったら、あと、うん、自分は嫌いだって言っちゃったとか嘘ついちゃったとかっていうわけではないんだったら、今度甘いものも食べに行こうかって言ってみたら、ね、どうでしょうね。
そう
ね、交互に食べに行くとか、甘いもの、辛いもの食べに行ったら、
辛いものが辛くなければ
確かにね。
まあでも最近はいいなら別にいいじゃない
です
か。
そうそうそうそうそう、
思いますし。
そうですね、はい、まあ、幸せなお便りでございました、はい、ありがとう、ごちそうさまでしたって感じですね、
うん、はい、何よりですよ、
何よりでござい
ます。田中ポパイに通じるものがそんなことはないけど、いやいや素晴らしいお便りですよ。あれですよ、その、まあ、まあどちらも楽しんでいただけ、まあ、
そう
その甘いものも辛いもの、うん、そして、まあね、楽しく過ごしていただければ何より
でございます。何よりでございます、はい、また甘いものデートしたらお便りお待ちしております。はい。
どんまい。どんまい。どんまい。今日のね、対応はね、良くないね。
すいません。
謝ってもね、もうお客さんはもう帰ってこないからね。
はい。すいません。
住んでしまったものはしょうがないけど、でもなんであの時ああいう対応をしたのかな、なんでああいう説明をしたのかって聞いてるんだけど、わかるかな。
はい、わかります。
わかりますというより、なんでああしたのかって聞いてるんだけど。
なんでなんでって言われても、あの時はあれが精一杯、説明なんて無理や。
会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは従業員の一人一人の個性を引き出して生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。新冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティはスーヤ英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM かマシュマロの投稿でお待ちしております。ラジオネームを添えてどしどしお便りお寄せください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。